今朝はイエスの祝福と題して榎本先生に説教いただきます。
おはようございます。だんだん春めいてまいりましたが、今日は雨で黄砂などが進んで、雨も汚い雨っていうんですか、そういう頃ですけど、だいぶ暖かくなってまいりました。イエス様は恐れることはないと祝福の言葉をくださいます。今日与えられたテキストについて、これはペテロの証明、ペテロがイエス様と出会ってイエス様の弟子になった記事でありますが、この記事についてゴルビッツァーという神学者は、教会の誕生だ、教会はイースターの後起こったのでもなく、ペンテコステの後に起こったものでもない、まさにルカによる福音書5章1節から11節、今日のテキストですね、とともに教会が生起するのであるというふうにこの箇所のことを紹介しています。このペテロが証明を受けたということは、その内容は同時に教会が成り立っていく本質をここに含んでいるというのであります。ゲネサレトって言うんですかね、ゲネサレト湖畔の漁師たち、ペテロを含め漁師たちですが、この、漁師たちが一晩中網を打っていた、一生懸命頑張った、しかしその日は何にも取れなかった、一生懸命頑張ったのにその効果が得られなかったという、この失意の中でですね、疲労と睡魔に襲われながら、おそらくなんでだろうなということを、網を洗っていた、失意の中で網を洗っていた、一生懸命頑張ったのに何が悪かったんだろうか、どうしたんだろうかと思って、ただ網だけが汚れて、藻とかゴミとかがついた網をこう洗う、この洗っているっていう姿をちょっと連想してみてください。もう情けなくて情けなくて仕方がない、自分が一生の仕事として一生懸命働いたのに何の効果も現れない。私がこのことを見るときですね、教会の現実っていうものと合わさって見れるわけです。私が札幌にいたときに、札幌北部教会という教会を開拓伝道させていただいたんですけども、4年経ってですね、念願の街道が与えられたんです。もう夢にまで見て、もう私はもうそこの教会の土地が与えられた時に、もう帰ってくると、町から帰ってくるときに何も立ってない、立ってない、その土地を夜中にそこを遠回りして、その教会の予定地のところにこう行って、夜中にお祈りして口づけしました、土に。これが私たちの教会だ、私たちに与えられた教会だ、本当にありがとうございます、まだ金払ってなかったけどもありがとうございます、本当にもう感動しました。そして与えられた札幌北部教会ってね、もう柿崎瑞江さんなんかもまだ 中学生の頃ですけども、本当に嬉しかったんです。街道ができた、そしてパーと思って、まあ引っ越しをするんですけどもね、リヤカーに荷物積んで、そしてまあ500メートルぐらいの距離ですけども、そこいろんなもの運んで、で物置まで運びました物置もこう持ってきてですね、そこ運んで嬉しかったですわ、この頑張った。で最初の時ですよ、最初の礼拝の時、きっとたくさん来るだろう。で、まあ、小さい幼稚園もしてたんですけども、幼稚園なんかは絶対これたくさん来て断らなきゃいけない。どないしよう。もう私はもうこんな素晴らしいところに行ったんだから、もう絶対たくさん来るだろう。で、幼稚園来ると思ってですね、ネクタイして、いつも汚く着てるのはその時はネクタイして、して、はい、来てくださいと思って待ってたら、誰も来ないんです。誰も来ないんです。受付8時30分で書いてあるの。8時30分まで9時になっても10時になっても来ない。来ないだけじゃなくて、来てた人が、もう違うとこ言いますとか言ってる。もう本当にかっこいい来ました。そして、礼拝、最初の礼拝。ね、これはまたたくさん来るやろうなと思って、みんな喜んでるやろ、教会の人たちも思って、本当に晴れ晴れしい気持ちで最初の礼拝を迎えました。9月第1日曜日です。そして来たらですね、みんな来るかと思ったら、この賛美歌に歌い出したらですね、最初の唱詠歌うときに、その雨土こぞりてっていう歌なんです。そこを歌ってたら7人しか来てないんです。7人、まあ私らの家族も3人ほどいたあとはそのパラパラですよ。なんじゃこりゃ、俺はただ徒労してんのか、情けない、何してんだろう、私はこんなことのために一生かけてんやろか。みんな全然、この町の人も教会の人も別に喜んでないわ。自分だけ駅になってたんだ。一生懸命一生懸命頑張っても誰もそんなに、ああもう喜んでない。そういえばそうやな、大きな教会から比べたらこんなちっちゃな教会になんぼのもんじゃと思われるんだろう。もう唱詠歌い終わる頃にはがっくり言ってですね、もう元気なくて、雨土こぞりてって、そう歌ってる元気がなくなるんですよ。で、あーって歌ってた時にですね、お前は何をがっくりしてんねや、何ここでお前満堂になってたら、お前きっと駅になってたやろ、これがお前の現実、これが私たちの実態、ここに神様が来てくれたんじゃないか、そういうことをこう聞いてですね、あっせや、神様が来てくれてるのに何この不信仰なこと言ってんやなと思って、思い直してですね、賛美歌を歌い直したことをよく覚えてます。で、このペテロたちが網を洗っていた、ね、網を洗っていた、結局ね、仕事一生懸命し苦労してこれやってんだけれども何の成果もないという、その現実ですね、失意と疲労の中で本当に落胆している彼らの気持ちで、教会の伝道もやっぱりそういう虚しさを感じることが少なくない。一生懸命努力しても経過が思わしくない、かえって落ち込んでいく。それでね、私にね一つプレゼントしてくれた人がいるんです。で、何書いたら、キツツキのあのおもちゃをプレゼントしてくれた。キツツキね、こうキツツキがあるんです。カンカンカンカンカンカンって言うんです。で、カンカンカンカンって言いながら落ちていくんです。で、何やなって言ったらね、 決まれば決まるほど落ちるなんてキュキュキュキュキュキュキュって言いながらパパパと落ちていくんですよ。でそのおもちゃをね、私にプレゼントしてくれたそうです。先生、決まれば決まるほど落ちてお前もう象徴してるよっていうのはもう情けないやな、ほんまに果てて暮らしたらかなと思ってね、それもうまくいくなと思ったんです。それが現実なんですね。でその限界かえって落ちていく、虚しく網を洗っている、そこに人間の技の現実と限界を見るのではないでしょうか。そういうものに打ち当たる。でその時ですね、そんな時にですよ、そんな時にイエス様と出会うんですよ。イエス様と出会ってイエス様がどうおっしゃったかというと、ペテロの不倫をご覧になったんです、ね、ペテロが見たんじゃなくてイエス様がペテロたちがこう網を洗っても疲れたなと言ってる、そのペテロたちにですよ、ご苦労さんやな、疲れたか、ここで寝てるよなんて言ってくれないんです。ちょっとすまんけども不倫を出してくれって言うんです。いい加減にしてくれと、ほら疲れてんだって言うかもしれない。でもイエス様は船をちょっと出してくれと、話を岸からみんな一言聞けるから、聞いてるから、ちょっと船に出して、お岸に向かって話するから船を出してくれって言った。この頼まれたということなんです。ペテロにしてみたら神様に頼みたいじゃないですか。慰めてほしい、同情してほしい、何か他心なものが欲しいっていう、そういう時でしょ。そういう時に頼まれるっていう、疲れてってなもんです。でも私は宣教っていうのはそういうことだと思うんです。祝福されるっていうのはそういうことだと思うんです。大変な時に頼まれるんです。私もあの同窓会のこう、あの、教区のですね、教職の研修会あるから、あの、出席してくださいっていうのをもらって、はがき持って、今日返事書いたんです。もう忙しゅうて、忙しゅうて、しゃあないと思ってね、返事書いたんです。で、どんな返事書いたかっていうと、もうね、あの、忙しい。もう休みたし、おいの春って書いて忙しい、もう休みたし、おいの春って、もう休みたいけど忙しい、もうしんどいよって、そういう気分になるんです。で、そういう時にしてくれって言われるんです。教会員であったり、あるいは牧師さんおるか入って訪ねてこられるんです。その時にほんまにしやめてくれよって言いたくなる。ペテルもそうやったと思うんです。でもイエス様は助けてやろうと言わないで、そのもう疲れ果ててわしも何もない、出るのしたぐらいやと思う時に船出してくれって言われる。そしてイエス様が話される。イエス様の話の内容はどういう話の内容か書いてない、全然。そしてペテロたちはその船出して、船の中でイエス様の話聞いてたのかもしれない、ね、そしたら話終わったらイエス様どうおっしゃったか、桶こぎ出して漁をしてみなさい、桶こぎ出して網を下ろし漁をしてみなさいと言葉をかけられました。これは励ましとか同情とかでないんです。お願いなんです。命令なんです。現実への御言葉の挑戦です。人間の知識や体験の 延長線上に信仰があるんじゃないんだ。逆に徒労の現実に迫り込んでくるんだ。私たちが何か行き詰まり失望し本当に意気疎通しているところにイエス様が来られる。そしてそのそこでイエス様はとんでもないことを提案される。船を漕ぎ出せっていうだけでもしんどいのに、大きい漕ぎ出して網を下ろして漁をしなさいなんていう。漁師たちはちゃんと知ってる。昼間に網なんか売っても魚取れるわけないんだ。夜魚がずっと出てきているから、昼になったらみんなエラにこう岩の中隠れて、そんなもんいないんだ。だから専門的な知識から朝過ぎて昼になって明るい時に網なんか売って量取れるわけないんだ。知ってる。今日はダメ。今日は一晩中網を売ったけれども一匹も取れなかったんだ。ましてこの昼に売って取れるわけない。その上疲れ食っています。網を洗うって大変なんですよ。網を洗う、それをまた網を打ったらまた汚れるじゃないですか。専門家であるペテロにはこれはとてもじゃないけども受け入れることのできない提案である。しかし御言葉っていうのはそういうとんでもないことを提案してくるんだ。そしてそのイエスの提案にかけていくんだ。あそこ行ったら太陽があるから行きなさいって誰でも行くんです。あそこ行ったらすごくあるよ、みんな行ってるよって言ったらみんな行くでしょ、ダーッと、ね、な確かかどうか分からなくても一生懸命みんな行くじゃないですか、そこに。でも神様の提案は愚かな提案。愚か者の行くとこ、あそこ行ったら損するぞ、あそこ行ったって何も成果がないぞ、そういう提案が信仰の御言葉の提案です。しかしその御言葉に御言葉であるがゆえにかけていくのが信仰なんです。信仰は知識ではなく、また知恵や認識でもない、あるいは経験でもないんだ。どんなに立派な知識を積んでいる者も、あるいは経験を持っている者も、この御言葉の前では沈黙するのです。御言葉に従う決断こそが信仰なんです。ペトロはお言葉ですから網を下ろしてみましょうと現実に挑戦する御言葉に応答してそれにかけたのです。その応答する決断の勇気と冒険が信仰には求められる。安全で確かなそういう提案ではない。私の現実にの中に切り込んでくる言葉はとんでもないことかもしれない。 しかしそれは主の言葉である、お言葉なんだ。私たちの知識やあるいはニュースや情報ではないんだ。私たちに囁きかけてくる主が頼み込んでこられる御言葉なんです。現実の厳しさに埋没して岸にじっととどまる のではなく、御言葉に従って沖へ漕ぎ出す、網を下ろす決断が信仰には求められます。だからその私たちの現実はまちまちですけれども、どの人のところにも神様が来て頼むとおっしゃる、そういう応答を求められる、この網を下ろす決断こそが信仰なんです。信仰とは書斎の中で静かに瞑想していることでもなく、また評論して知識を積むことでもなく、御言葉に従う決断なんです。信仰とはもらったり聞いたり見たりすることだけでは力にならないのです。具体的に私たちの生活の中を変えていく、御言葉に従って生きていく、その時に私たちが嘆いている虚しく、また石地のように固くなった心、現実、冷たい現実、何も起こらないような、一晩中働いても何も取れないような無味乾燥した現実、そういうものが私たちが御言葉にはいと言って従っていくときに、豊かなものにされ、硬いところが掘り起こされて豊かな実を結ぶようになる、生き返る、無意味な現実が意味ある現実へと変えられていくんだ。その祝福の道を主は私たちに提案されるんだ。御言葉に従うとき、おびただしい魚の群れが取れるのです。私たちのケチなソロバン感情なんか、そんなもん関係ないんです。そして、その福音を共有した人、その歩みを共にし、共に網を打った者は、一生の友達になるんです。御言葉に服従し、圧倒的な力を私たちはいただくときに、私たちはそれをもっていい気になったり自慢したりするんではないんだ。それは告白へと導かれるんだ。イエス様の提案なさったガリラヤのカナでの出来事、結婚式の時にブドウ酒がなくなりました、どうしましょうかと言った時に、しもべたちに水を汲んでくださいとイエス様をお願いされた。これも頼まれた。そうすると彼らは6つの水がめにいっぱい水を満たした。そうするとその水はブドウ酒に変わっていた。 こんなすごいブドウ酒はどこから持ってきたのかっていうと、誰も知らなかった、どこから来た。でも汲んだ人たちは知っていたって書いてある。水を汲んだ人たちは知っていた。その汲んだ人たち何を知っていたんでしょうか。俺がブドウ酒を作ったんだ、俺が水を汲んでこれブドウ酒にしたんだよって言ったんでしょうか。そうじゃないでしょう。私は何もない時に水を汲んだにすぎません。イエス様の御言葉がこの水を汲むような本当に愚かな技を祝福してブドウ酒に変えてくださったんだということを知るわけです。そしてそれは告白へとつながるんです。主よ、私から離れてください、私は罪深いものですとペテロは告白するんです。ここでペテロのイエスに対する呼称が、最初は先生と言ってます。先生、先生というのは正しい指導者であり尊敬する人です。先生、私たちは夜通し網を打ったけれども一匹も取りませんでしたと言った。これは行動の前です。そしてお言葉ですから、お稽古に出して網を打ってみましょうと言って、お言葉に従って、そしておびただしい魚の群れを得た時に、彼らは先生から主よに変わっているんです。主よ、これは信仰の対象、私の主となってくださる方。シモンはおいただしい魚が取れた時に、自分の経験を誇るのではなくて罪の告白をしたのです。恩恵の体験が罪の告白へと導きます。自分の働きが自慢であるということ時には自慢話ばっかりする。そうではなく、主がしてくださったんだという告白と自慢話とは違います。主はこのような愚かなものを用いて神様のご栄光を表させてくださったんだということへの恐れ、そこには自分を誇るのではなく自分のむしろ罪を自覚させ告白へと導きます。そういう意味で罪というのは自覚するものじゃないんだ。恩恵の体験の中で起こってくることなんだ。悪いことした悪いことしたっていうことだけでは本当の罪の自覚じゃない。神様が私にこのようなことをしてくださったという大きな恩恵の前に、私たちは自らの罪深さを自覚し告白するものへと導かれるんです。御言葉に従う者は自分の努力を自慢するのではなく、むしろ謙虚に罪の告白するものへと変えられます。そして罪の告白に続いて、主の恐れることはないという祝福の言葉がかけられる。ペテロに、恐れることはない、今から後あなたは人間を取る漁師になると、証明をの言葉をかけられるんです。これは 神様からの命令に従い、神の約束を信頼する信仰へと導く言葉です。主の言葉、祝福の言葉です。そしてその生活は一切恐れから解放されるんだ。恐れや迷いから解放される、競争からも解放される。主に従うことへの使命において私たちは祝福を受けるのです。トロの現実の中にあって、神の言葉に一切を委ねる決断、その時に豊かな祝福が与えられて、神様のお働き、神様の宣教が大きな力を発揮される。その前で私たちは恐れることなく生きていくことができるのです。信仰はまた委ねることであり、それゆえに自分を捨てることでもあります。網を捨てた。彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従ったという、すべてを捨ててっていうのは、なんかもう痛ましい犠牲心の覚悟があって思いますけども、このすべてを捨てるということの前に主の圧倒的な祝福があるということです。それがないと、私があんなにしたのに何かしてくれない、私はこんなにしてるのに、あんなに穴を捧げたのに、私はこんなにしてるのに何もしてくれない、こういうことになります。そうではないんだ。私たちの責任、私たちの責任、課題というのはリスポンスなんだ。リスポンシビリティという責任という言葉は、それはリスポンス、応答することという意味です。神様の恵みが圧倒的にあられる、それに対して私たちははいと言って答えていくんだ。それが責任なんだ。その神様からの大いなる祝福というものをいただかないで、私たちがただ気張ってしようと思ったら、結局一晩中網を下ろしたけど一匹も取れなかった現実にまた戻っていくんです。そうではなく、主は私たちに先立ってお与えくださるという、その前にですね、恐れ、そしてそれゆえに全てを捨てる、そして人間を取り漁師にするんだよ。ペテロは聖なる漁夫と言われるその世界の宣教の第一人者に用いられていくのです。そしてそれは主がそのように働かれるから、その後をついていった一人の漁師なんだ。私たちもまた現実の中で意気疎通し、行き詰まり、本当に落胆することの現実に悩まされていますが、そうした時であればあるほど主は私たちに頼むと言われる、そして沖へこぎ出して網を打ってみなさいと祝福の言葉をくださる。恐れるな、恐れることはない、主が先立って働いてくださる、その信頼を持ってですね、私たちも生かされていくものでありたい、この祝福の歩みを共にしていきたいものだと思います。そしてそこにこそ教会がなるんだ。そういう決断の中で教会は成長し、豊かな実りをいただくのだと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日この礼拝を感謝いたします。神様が私たちに語りかけてくださる御言葉と祝福に応えていくものとしてください。イエス様の名によって感謝してお祈りします。アーメン。